新約聖書2巻第2巻430ページに書いてあります。第3巻469ページです。第1ヨハネ4章7節から20節まで読みいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合う、会いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神を愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちに対する神の愛を知り、また信じてます。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって、愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れと締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。ここに愛があるという題で、小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい年の最初の主の日の朝、私たちはもう一度御前に招かれ、あなたを礼拝しようとしております。主ご自身がここにご臨在してくださり、あなたご自身が あなたの豊かな命の御言葉をお語りくださいますように、あなたの民たちを顧みてくださって、その御言葉によって励まし導いてくださいますように、御手に委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
明けましておめでとうございます。誰でもそうだと思いますが、新しい年を迎えますと、いろんなことはあったとしても、とにかく、もう一度最近リセットという言葉がありますけれども、リセットして新しい気持ちで、再出発したい、おそらく新年というのはそういう気持ちの時だと思います。そういう思いを持って今日皆さんの教会に来たと思うのですが、ところが今日読んでいる箇所の最後のところですね、4章の21節を読みます。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けていますという言葉を聞きました。で、皆さんは学校や職場やどんなところで、に行ってもとにかく命令されるということがあります。おそらくそういう中で私たちは生きてきているわけです。で、その聞いた命令を一生懸命守るようにと日々苦労しているというのが私たちの生活だと思います。そんな生活をしている中で少し楽になりたいなと思って教会にやってきましたら、新年最初の礼拝で、あなた方は兄弟をも愛すべきですという命令を聞かされるわけです。これはキリストの命令なんだとさえ言われるので、これ完全に守らなきゃいけない、もう非常に厳しい命令だというふうに受け止めたかもしれません。またその一つ前の20節もそうです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできませんとあって、この兄弟を憎んでいるならという言葉が心に刺さる方もいるのではないかと思います。おそらく生まれて今まで人生歩んできた中で、私は誰をも憎んだことはありませんという方はまずいないと思います。長く生きれば生きるほど人から裏切られるとか騙されるとか妬まれるとか、あるいは身に覚えのないことを言われて非難されるとか、いろんなことを私たちはくぐってきた、通り抜けてきた、今その最中という方もいるでしょう。最近では学校とか職場ではいじめという問題が大きく取り上げられています。自分に何か責任があってそういう扱いを受けるというのならば少しはまだ納得できるかもしれませんが、多くの場合はそうではありません。もっと事情は複雑になっております。ここで私の経験を言いますが、これはいじめということではありませんが、これはまた以前も言ったことかもしれませんけれども、ある親戚から私はこう言われているんですね。あなたが学生だった時に私たち家族はあなたのおかげで大変苦労しましたということを今言われております。で、これは40年近く前の話なんですが、会うたびにその親戚に会うたびに未だに言われております。で、それは確かにその通りなんですね。言い訳はできません。私は多くの人たちに迷惑をかけておりました。それは事実であります。しかしそれを今言われたとしても私はどうすることもできません。あなたのおかげであの時大変な思いをしたんだと言うその方の気持ち、 まあ、理解できないわけではありませんが、しかし聞かされた方、私の方も複雑な思いになります。何かトゲのあるような言い方でそういうふうに言われますと、私もその人を愛するとか、あるいはその人を許すとかいうようなことはとてもできそうもないと感じます。まあ、おそらく皆さんも多かれ少なかれそういう関係の方が周りにいるのかもしれません。どうしてそうなってしまうか。いや、あの時はもう世の中がそうだったんだ。家族、親がそうだったので、子供たちは本当に苦労したんだ。運が悪いんだ。相手が悪いんだ。と、まあ、いうことはたくさんできます。自分はあの時はまだ分かんなかった。未熟だったんだ。と、まあ、言って、いろんな言い訳はできるかもしれません。自分は悪くはない、被害者なのだと、まあ、言いたくなるかもしれません。確かにそういう面はあるんです。しかし聖書においては、もし人を許せないでいるならば、それは誰かの他の人の責任ではなくて、あなた自身の問題なのだと言っています。主の祈りの中に、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという箇所があります。まあ、負い目のある人たちというちょっと言い回しになっておりますが、もっと分かりやすく言えば、私に対してひどいことをした人たち、私に対してひどいことを言った人たちと言い換えてもいいでしょう。私はこの何人かの方々から、主の祈りの中でこの箇所だけは大きな声で祈れないという言葉を聞いたことがあります。まあ、あるいはそこだけ黙ってしまうという方もいるそうです。というのは、だってある人たち、その負い目のある人たちを許しましたという言葉がを言ってしまえば、それは自分で嘘をついているという感覚がこう湧いてくるからなんだと思います。主の祈りによれば、たとえどんな理由であなたにひどい目を合わせた、そんな人たちであったとしても、まず自分の方から相手を許し、相手を愛すべきであるということはわかります。それは頭ではわかる。けれども心がどうしてもそこには行きません。ついていけません。あの人のことを思い出せば、あの人を許せないという思いが湧いてきます。どうしてもひどい言葉が心の中からあの人に向かって湧いてきて、もうその言葉を投げつけたくなる。いつもそこに心がとらわれていて、どうにもならない。これが私たちの現実です。そうしますと、まあ、今日の箇所から20節から、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者でした。誰かを憎んだままである、愛せないままでいるというのならば、その人たちは偽り者であって、愛がなくて神をもう分かっていないと、切り捨てられてしまうのでしょうか。まあ、こうそういう時はまず基本に戻って、もう一度考え直した方がいいと思います。一体今日の箇所は何を言おうとしているのか、スタートラインに戻ります。スタートラインは9節10節にあります。9節10節を読みいたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。 ここに愛があるのです。おそらく神様が私たちを愛してくださったという時にどのようにしてその愛が示されているのか、全てのことがここに集約されていると思います。神様がまず私たちを最初に愛してくださった。で、その愛はどのようにしてわかるかというと、神様のが一人子であるイエス様を私たちの世に使わしてくださり、私たちの罪のためのなだめの備え物となった、言い換えれば十字架で命を捨ててくださった。それがそこに神様の愛が示されているのですと言われます。もし私たちが今誰かを憎んだままである、今誰かを許さないままでいるということであるならば、私たちは神様の前では罪を犯していることになります。神様の命令に反しているわけですから、神様に敵対していることになります。そうしてはいけない、敵対してはならない、神様を愛すべきです。先ほど神先生も礼拝の最初に取り上げてくださいました御言葉があります。私たちは全ての力を持って神を愛すべきですという命令を受けていますが、しかしやっていることは神様に敵対していることであります。何とかしなければならないと思うはずです。できているならば、できることならばとっくにやっていますが、できないから困っている。それが今私たちの置かれている場所です。神様はそのことを知っています。私たちがそういう状態であることを知っています。できない状態にあることを知っています。いや、知っているだけではなくって、ではあなたができないのなら、私たちができないのならば、神様が代わりにやってくださいますと言われました。だからそのイエス様が来られたんです。だからイエス様が私たちの代わりに罪のためのなだめの備え物となって十字架におつきになりました。神の愛はどこに行ったらわかるのですかと聞かれたならば、十字架を見てください。そこに神様の愛が示されていますとはっきり書いてあります。神様が罪人である私たちを愛してくださった。これが基本原則、一番目なんです。でも、そう言いますと、必ず誰かに質問されます。神様に愛される。神様が私たちを愛してくださるっていうのはよくわかるけれど、でも、愛されるためにやっぱり、こちらも、もう一生懸命頑張らなきゃいけないんじゃないか。まず、自分が良い人にならなければいけないんじゃないか。そうしたら神様は私たちを愛してくださる。そういうことなんでしょうかという質問がまずきます。私たち小さい時、親に愛されるために一生懸命やっぱり良いことをしなくちゃという、どうしてもそういうものは植え付けられてますので、私たちがまず良いことをしないと神様は愛してくれないという考え方が湧いてきます。そうではない。大体にして神様の前で良い人など一人もいないです。どんなに努力しようが、一生懸命良いことをしたつもりでいようが、良い人などいない。みんな罪人なんです。中には誤解する方がいまして、牧師は良い人だとこう考えている方もいらっしゃるいますけれども、先ほど私自分の経験を言いました。誰かを許してない、誰かを憎んでいるんです。そういう思いを抱えているわけですから、これはもう悪い人間なんです。罪人なんです。でも神様は愛してくださるんです。 私たちは、いや私も神様の敵なんです。神に敵対していることから逃れられないんですが、けれどもそれでも神様は愛してくださるんです。私たちがまだ神様に敵対しているとき、神様の方から私たちを愛してくださって、まあ、神様から私見れば私たちは敵なんですが、敵のために命を捨ててくださいました。それが神様の愛なんです。私たちが何かをしたから愛してくださったんじゃない。良い人になったから愛したんじゃない。歯向かっていたのに愛してくださった。それが十字架であります。ここがこの箇所を考えていくときのスタートラインです。出発点です。では、最初に取り上げました21節。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。というこの御言葉はどう考えたらよいでしょうか。まあ、これと、ここにまっすぐに突っ込んでいく前に、これと関連している12節の方から回り道していきます、12節をお読みいたします、12節の途中からですね。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。で、この今読みました12節のところですが、文章としては、まあ、文法的にはっていうんでしょうか、それほど難しくはないと思います。神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。で、その前に、もし何々ならばという、まあ、条件がついている、そういう文章です。しかし文章としてはそれほど難しくはないんですが、でも意味を考えたら、よく考えるとこれは非常に難しい、いや分かりにくい文章に思います。今12節を読みましたが、皆さんはこれをどう理解したでしょうか。おそらく皆さんはこう理解したんじゃないでしょうか。神の愛が全うされるために、私たちは互いに愛し合わなければいけない。まあ、逆の言い方をすれば、もし私たちが互いに愛し合わなかったならば、神様の愛は全うしない。まあ、全うしないというのは完全なものにならない。だから、そうなっちゃいけないんだ。私たちは神様のために、その神の愛が完全なものとなるために、努力して互いに愛し合うべきである。まあ、私たちいろんな性格がありますが、特に努力型という方がいらっしゃいます。努力してとにかく問題を乗り越えていかなくちゃいけないんだという考え方をする、まあ、多かれ少なかれ私たちはそういう面が思ってますが、特にでもやっぱり一生懸命頑張らなきゃいけないんだと思う方は、この12節の箇所を、努力してこれを実現すべきなんだ、神様は私たちにそういうふうに求めているんだ、私たちの努力によって神様の愛が完全なものになるんだというふうに捉えるだろうと思います。まあ、なんとなく12節はそういうふうに言っているように確かに聞こえます。しかし一方、中にはって多分この教会ではそういうタイプの人が多いと思うんですが、努力型は嫌いというか苦手という方もいらっしゃいます。努力は苦手ですという方がいますね。でそういう方にしてみれば、12節は非常にこうなんか受け入れがたい。むしろ、あら、私たちが努力しないと神様の愛が完全なものとならないんですか、 というふうに、まあ、ちょっとひねくれてるかもしれませんけれども、そういうふうに考えたくなります。いや、私がそうなんですね。私はその、努力が苦手タイプという方ですので、12節を読みますと、どうしても反発してしまいます。なぜ努力しなきゃいけないのか。そして神様の愛っていうのはそんなに力がないんだろうかと考えます。努力しないと完全なものにならない。先ほど神様が私たちを愛してくださったという時に、私たちが何かを努力したから愛したんじゃなかったはずです。そんなことは関係なかった。一方的に私たちを愛してくださったのに、私たちが主は私たちの救い主ですと告白した途端に、あなたはもっと努力しなさいと言われる。なんでそこでこうなんかこう段差があまりにも激しいんだろうかと思います。神の愛というのは私たちの努力次第なのか。いや、絶対にそんなはずはないんです。だって神様の一人子が私たちのために命をお捨てになった。それも敵であった時にそうしてくださった。それが神様の愛なんですよ。神である方が命を捨てて示してくださるほどの神の愛なんです。何も力がない、私たちの助けがなければどうにもならないんだっていう話じゃないでしょう。むしろ私たち人間の想像をはるかに超えた力を持っているんじゃないでしょうか。イエス様がある箇所でこういう例え話をしております。神の国ってどんなところかっていう、どんなものであるかっていうことを説明した箇所なんですが、開かなくて結構です。今から読み上げますので聞いていただきたいんですが、マルコの福音書の4章26、27節にこういう箇所があるんですね。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りませんというんです。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。この神の国というところを神の愛と言い換えても全く私は同じだと思います。神の愛はまるで人が地に種をまくようなものである。で、その種は一旦畑にまかれますと、何もしなくていいんですよ。夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出していっている。その間人間何しかしましたか。ただ撒いただけ、撒かれただけ。人が何もしなくてもこの神の国、あるいは神の愛は成長して実を結んでいくんです。それほどの力があるんだとイエス様ご自身が説明してくださった。人間がその神の国を実現するために、その種にいろんな肥料をまいて、水をまいて、一生懸命やらないとすぐに枯れてもうダメになってしまうとは言っていないんです。そうしますと12節はどういう意味に考えたらいいでしょうか。人間の努力ではないというのならば、私はこの箇所をこう言い直すことができると思うんです。神の愛が力強く働いて、私たちは互いに愛するものへと変えられてゆきます。そうして神の愛は私たちのうちに完成されるの。神の愛が力強く働いて、私たちは互いに愛するものへと変えられていきます。そうして神の愛は私たちのうちに 完成されるのです。神様の愛が働くか、力強く働くから私たちが変えられていくんだ。知らない間に互いに愛する者へと変えられていくんだ。知らない間に神様の愛が私たちのうちにそうやって完成されていくんだ。人間はどこまでも受け身なんです。神様が全部やってください。では兄弟も、神を愛する者は兄弟をも愛すべきですというその箇所をどう、考えるべきか。全部神様です、神様にお任せすればいいんですということなんでしょうが、もう少しそこを具体的に考えていきます。皆さんはご自分の姿を知っていると思います。人がどう自分のことを見ているかどうかは別として、自分の本当の姿を知っているはずです。何しろ私たちはいつも神様の御言葉を聞いておりますから、御言葉の光で私たちの心の中が照らし出されていますので、いつも心の中がきれいですと言えない自分がいる。いや、御言葉の光で照らされば出れば照らされるほど自分の中に醜いものがあるということが分かっています。御言葉は兄弟を憎んじゃいけませんよと言っていますが、その言葉を聞くと、あ、自分は今誰かを憎んでいるという自分が浮かび上がっています。到底互いに愛し合うものではありません。なぜイエス様は主の祈りを祈りなさいと言われるんでしょうか。あの部分だけ、あそこの箇所だけ口がどうしても動かない、黙ってしまう、もごもごしてしまう。負い目のある人たちを許しましたというあの部分がどうしても言えない。なぜそれを言わせるのか。それを告白すればあなたは許せる人になりますよということなんでしょうか。いや、もしそうならとっくになっているはずです。何十年告白してもあそこの箇所だけがもごもごしてしまう。なぜイエス様は主の祈りを祈らせるんでしょう。あなたはどういう人ですか。あなたは誰かを許したと思い込んでいるんですか。すべての人を許したと思い込んでますか。そうじゃないでしょう。あなたはまだ許していない人がいる。主の祈りをあなたが祈ろうとするとき、そこで心が刺されるでしょう。イエス様はそういう目的で主の祈りを祈らせるんです。人を愛せないという自分に気がつくようにそうさせるんです。なぜそんなことをするんでしょう。毎週毎週教会に来て主の祈りを告白する、祈る。なんでそんな心の痛いことをさせるのでしょう。神の愛はどこにあると言いましたか。十字架にあると言いました。十字架には誰がいるんですか。私たちの罪のなだめの供え物となられた神様の一人のイエス様がおられます。なぜその方が十字架に吊るされたんですか。誰かひどい人たちの罪のためですか。私以外の誰かの人の罪のためですか。いや、自分のためなんです。皆さん一人一人の罪のためなんです。あなたは自分を良い人だと思ってたんですか。よく見てください。主の祈りを大きな声ではっきり言えますか。祈れますか。口がもごもごしているならば、あなたは誰かを憎んだままでいる、誰かを許していないままでいるんじゃないか。その罪のためにイエス様は十字架にお付きになったんだ。主の祈りを祈るときに 私たちはそうやって十字架に向き合ってまいります。もし皆さんが神様に正直、私はあの人を許せません、あの人を憎んだままですと告白するならば、何が起こるでしょう。何を見ることになるでしょう。なんというやつだ、あなたは兄弟を憎んでいるのか、神の愛がわからないやつだと、そういう神様の怒りを見ることになるんでしょうか。そうではないんです。もし私たちが正直、私はあの人を許せませんと告白するならば、神様の愛を見るんです。こんな私たちのために命を捨てて救おうとされる神様の愛が私たちに注がれてきます。その愛は私たちの中でどんな力を発揮するんでしょうか。先ほど言いました、私たちのうちに働くんです。変えていくんです。自分で自分を変えるんじゃないんですよ。神様の愛が注がれたときに私たちが変えられていきます。神様の前に私たちは何を告白すればいいんでしょう。まあ、どうしても親から認められたいと頑張って生きてきた人にとっては、私は失敗しましたとか、私はできませんでしたということは非常につらいことだと思うんです。そんなことをやったら神様に叱られるという思いで、こう怖くなるかもしれません。ですからどうしても、私はこのことをしました、あのことをしました、私は頑張りました、神様認めてくださいという祈りをしたくなるかもしれません。確かに何を祈ってもいいでしょう。でも肝心なことは言わないままかもしれない。肝心なことはあなたはまだ言ってないかもしれない。私は確かにいろんなことを頑張ってやってきました、けれども一つだけできないことがあるんです。どんなに努力しても私はまだあの人を許せないままでいるんです。神様はその祈りを待っておられます。何も起きないんでしょうか。その祈りをしたからどうしたというんでしょうか。起きます。何かが起きるんです。13節で、神は私たちに御霊を与えてくださいましたと。私はあの人を許せないままですというのならば、御霊が働いてくださるんです。この御霊を通して神様の愛がその告白した方の中で働いて変えていくんです。信じられないでしょうか。まさかと思うでしょうか。確かに初めてこの話を聞いたらそう思うかもしれません。私はダメでしたという告白がなんで自分を変えていくことになるんだ、そんなことがどうして起きるんだと思うかもしれません。私は嘘を言っているんでしょうか。ありもしないことを言っているんでしょうか。聖書にこう書いてあるからそうなんですよと、なんか右から左に授業のように言っているんでしょうか。このことを私はこの教会で何度も見させてくださった。私は見たんです。このこと、皆さんの中に聖霊が働いて変えられていくことを見てきたんです。だから私は確信を持って伝えているんです。やりもしなかったことを私が言っているんじゃない、見もしなかったことを言っているんじゃない、この教会の中で起きてきたことをただ伝えているだけです。聖書に書かれている通りなんです。 まさかと思っていたかもしれませんが、実は皆さん自身が経験しているんです。私北海道聖書学院で学生に教えている立場ですけれども、その中で聖書のいろんなことを、こういうことああいうこととかいうことを教えておりますけれども、一番伝えたいことは何かというなら、まあいろいろあるけれども、その一つの中、聖書に書かれているのは本当なんだ、これは現実に教会の中で起きることなんだということを伝えたいんです。頭の中の出来事じゃない、私たちの何か目標、人生の目標を書いているんじゃないんです。現実に起きることが書いてある。で、それが本当だった。私は13年前、この教会が始まるスタート地点で、おそらくこのことを理解していなかったと思うんです。けれども、この13年間の間で、これが本当なんだということを教えられてきたんです。私自身が教えられているんです。皆さんから教えられた。だから伝えられます。神の愛はこれだけ強い力を持って働く。もちろんだからといって私たちが完全なものに今なったんじゃない。天の御国に入るまで私たちはずっと変えられていきます。この一年もこの神様の愛をいただきながら私たちは変えられていくんだ。そういう歩みを今もう一度この1年の始まりのにあたってスタート しようとしている、そのことを覚えてまた歩んでまいります。お祈りをいたします。天の地なる神様、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者ですという御言葉、聞いただけで心がぐさっと刺されて、ああ私は人を愛せない、許せない、憎んでいる、こんなものが教会に来ていいのか、いや私は救われていないのかもしれない、神様の愛から遠いところにいるものかもしれない。一年の最初の礼拝の中でこの言葉を最初に聞いたら、ああ自分は遠いところに行ってしまいたいと思ったかもしれませんが、でもそうじゃない、こんなものだからこそあなたが私たちをのために来てください、人を愛せない、憎んでいる、許せないという思いを抱えている私たちの苦しみを知ってくださって、あなたが命を捨ててくださった、自分がの本当の姿を見れば見るほどあなたの愛がどれほど大きかったか、またもう一度覚えさせられます。こんなものがいつまでたっても変わらない、たとえ神様に救われてもまだ許せない自分でいます。何も変わってないかのように見えますが、でもあなたの愛が私たちを変えてくださるんだ。私自身そのことをこの教会の中で何度も見させてくださいました。だから確信を持って皆さんに伝えたいと思いました。主よ、どうかこの1年変わらずにあなたの愛を注いでください。私たちがどれほどに罪深いものであるのかをまた一歩一歩歩みながら告白するでしょう。どうか主よ、憐れんでくださって私たちを作り変えてくださいますように。そのようにしてあなたの愛と恵みをお一人お一人に注いでくださいますようにとお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。